声の泉市議会だより2023年5月第102号。この CD は泉市の委託により泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て年4回ご家庭に無料でお届けしております。発行泉市議会、編集広報校長委員会、制作と貸し出し泉市視覚障害者福祉協会。特集、令和5年度の予算をしっかりチェック。2月17日から3月24日まで開催した3月定例会では、令和5年度当初予算のほか、大阪広域水道企業団との統合議案等について審議しました。令和5年度当初予算は、教育、安心安全、にぎわいのあるまちづくりといった分野を中心に編成されています。詳細は2ページ以降をご覧ください。写真説明。令和5年2月17日に撮影された議場風景の写真が掲載されています。議員が着席している議場を正面から撮影しています。説明終わり。議会独自の個人情報保護条例を制定。デジタル業務改革の進展や官民地域の枠を超えたデータ利活用の活発化等を目的とした個人情報保護法の改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者を対象としていた個人情報保護に関する3本の法律が同法に統合され、地方公共団体も含め、全国的な共通ルールで運用されることになりました。しかし、市議会については、自立性を尊重する観点から、引き続き、個人情報保護法の適用外となったため、泉市議会として、個人情報保護条例を独自に制定することとなりました。対象は、議会事務局が保有する個人情報となり、令和5年4月から適用されます。対抗質疑。市長の市政運営方針に対し、会派を代表して質問することを対抗質疑と言います。その内容を一部ご紹介します。人事給与改革、市営住宅、小学校体育館空調、明政会、山本秀明。問い。能力実績主義に向けた人事給与制度改革の必要性を長年議論したこともあり、5年度の重点施策と位置づけられたが、人事給与改革の取り組み内容は、答え、人事制度ではより公正、公平な人事評価制度の構築、給与制度では年功序列から職務給の原則を反映した給料表への移行等により、組織力を向上し、先進的な取り組みが可能な体制とする。問い、本市が施設規模の適正化を図るため作成した公共施設等総合管理計画の目標達成には、市営住宅のさらなる削減が必要と考えるが、市長の見解は、答え、市営住宅のさらなる削減については、富焼中学校区等、まちづくり構想における集約建て替えが完了した後、必要な時期に再度あり方の検討をしていきたい。問い、会派からも要請していた小学校体育館の空調整備を全校で整備する方針を示されたが、整備スケジュールを示されたい。答え、令和5年度は設計業務を行い、6年度で11校、7年度で5校の整備工事を完了する。令和5年度、市政運営方針について、市民未来の会、大浦正史。問い、北篠田駅前の交通安全対策に係る進捗状況は、答え、駅東側の用地取得部分を活用し、暫定整備などの検討を行っており、自由通路の工事状況も踏まえて取り組んでいく。問い、校舎の長寿命化やトイレの様式化等により、教育環境の充実を図る改修工事について、順番が遠い学校への対応は、答え、 大規模改修時の実施を基本に、老朽度合い等を勘案しながら必要に応じ修繕等を実施する。問い、AI を活用した新たな公共交通の導入について、AI を導入するメリットは、また、バスに対する市民からの要望は、コロナで減便になった便数を戻すことと、路線のルートの見直しが最も多い。使いたいバスの実現に対する市の考えは、答え、導入により最適な配車ルートや経路変更が可能となり、外出促進や移動の利便性向上が期待される。また、一般路線バスの見直しについては、引き続き、交通事業者と公共交通の維持・充実に向けて取り組んでいく。支援コーディネーターの配置、さつき会浜田千秋。問い、気がかりのある家庭に育つ子どもなどの相談を受け、関係機関等との連携を図る支援コーディネーターや、子ども食堂への食材配送支援など、子どもを守り育てる環境づくりを推進する とありますが、事業内容についてお示しください。答え、学校などがヤングケアラー等、気がかりのある家庭に育つ子どもや保護者を把握した場合、福祉サービスなどのコーディネートを行います。子ども食堂への食材配送支援については、市に寄付を受けた食材を配送することにより、共助の場である子ども食堂の活性化を図ります。要望、自分がケアラーと気づけない子どもたちや、そのご家族への支援につながることを期待します。また、食材配送支援については、子ども食堂の活性化を図るための第一歩と捉え、今後は、月に1回では支援が行き届かないところをカバーできる、コミュニティフリッジ、公共の冷蔵庫などの設置にまで発展させていただくことを期待します。令和5年度、市政運営方針を受けて、大阪維新の会、坂本淳一。問い、建設事業は世界情勢によるエネルギーや資材の高騰で費用増額や工期延長が避けられない。市民の生命や財産に喫緊の影響のない事業は先送りし、財政負担を軽減すべきではないか。また、南部地域へ人を移住させるのではなく、コンパクトシティの考え方に立ち、市全体で街をデザインすべきと考えるがどうか。次に、脱炭素戦略は、太陽光パネルの調達先がほぼ中国、ウイグル人の奴隷労働の対価であり、人権やサプライチェーンの問題から積極的に取り組むには課題が多いと考えるが見解は、高校入学給付型奨学金については、納税納得度を得るためにも、所得制限を撤廃し、すべての子どもの学びを応援すべきと考える。また、借地に立つ老朽化した青少年の家に、多額の改修費用を伴うリニューアルは不要である。答え、建設事業については、優先順位を見極め対応していく。南部地域等にかかる取り組みについては、今後も継続する。脱炭素戦略については、再エネ普及に努める。令和5年度、施政方針について、公明党、田尾田秀信。問い、我が党の理念、誰人たりとも置き去りにしない精神。中でも、第一優先で守るべき、障害者、母子、高齢者の、守るべき三者の視点が必須の時代に、どのように施政を展開するのか。答え、守るべき三者への配慮について、災害時の福祉避難所の充実や、駅周辺のさらなるバリアフリー化など、ハード面の支援に加え、ヤングケアラーへの適切な支援や、孤立感、不安感を抱く妊婦や子育て家庭への精神面も含めた、伴走型相談支援など、ソフト面での支援の充実も図っていく。さらに、看護師コーディネーターの配置で、医療的ケア対象児童と保護者を支援する。また、引きこもり支援の拡充、高齢者移動支援は既存団体の支援、新規団体の拡充に取り組む。意見、守るべき三者の視点をすべてのベースにすることで、三者以外のすべての市民にも 希望が行き渡るということを確信している。今後も守るべき三者のために、市関係者と市民と私たちで力を合わせていきたい。市政運営方針について、日本共産党原茂樹。問い、人事給与制度改革は給与手当の増減を基本としているため、管理職手当は府内でも上位となる反面、係長主任給与は府内でも最低となり、管理職へのお手盛りだと批判されている。中でも住宅手当は市内居住なら 1.5倍、市外なら半減する。これでどうして頑張る職員が報われる改革となるのか。答え、制度改正の趣旨は市の発展と市民生活の向上、職員の市内居住は市税の収入増加や災害対応などに寄与する。意見、住宅手当の増減は雇用の仕方の問題でもあり、これは幅広く優秀な人材を集める足かせになる。問い、学校給食費の物価高騰分を令和5年度のみ負担するようだが、すでに無償化を実施している市もあり、本市も義務教育の無償化の観点から無償化すべきではないか。答え、学校給食費の無償化は考えていない。委員会報告。提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会。南松尾初賀野学園増築工事請負契約を締結。議案第17号。初賀野地区の児童生徒の増加に伴う校舎増築工事について、3億1170万5900円で富国建設株式会社と契約しようとするものです。新たな教室は令和6年4月使用開始予定です。都市環境委員会。堺市との通信指令システムの共同運用開始に向け、消防救急デジタル無線を取得。議案第18号。消防本部、消防署移転に伴い、消防救急デジタル無線を更新整備しようとするものです。問い、一社との随意契約となった理由は。答え、三社が期日内の納品ができないとの理由で辞退。一社が必要書類の不携帯で失格。納期の変更及び指名できる業者の範囲拡大ができない等の理由から随意契約とした。意見、もう少し早く事業に着手していれば他の3社も応札できたのではないか。競争原理が働くよう、今後の事業をどのような形で実施するのか、創意工夫を求める。厚生文教委員会。少人数学級実現のため、令和6年度より私費負担教員の採用開始。議案第25号。公立中学校においても少人数学級編成を市独自に推進するため、私費負担教員を採用しようとするものです。問い、採用にあたっての要件は。答え、勤務体系や職務内容も他の教員と同様であり、教員免許の資格が必要。問い、今後のスケジュールは。答え、令和6年度より中学校1年生から段階的に導入し、令和8年度には中学校3年生までの全学年を35人以下の学級編成とする予定。令和6年度当初の配置予定6校、泉、郷昌、北池田、南池田、高苗台、篠田中学校に合計9名配置予定。令和5年度の予算をしっかりチェック。今年度の重点事業は、教育、障害学習環境の充実、仮称、牧尾学園整備事業、仮称、富焼学園整備事業、学力向上推進事業、拡充、中学校等部活動指導員配置事業、新規、池上曽根史跡公園整備事業。ピックアップ。中学校等部活動指導員配置事業。問い、具体的な職務は、また文化部への配置も可能か。答え、校長の監督のもと、 生徒への実技指導や学校外での活動の引率などの業務を行う。文化部への配置も可能。874万円。出産、子育て環境、健康、福祉施策の充実。医療的ケア機能を備えた民間保育施設の誘致、新規。北西部、公立、認定こども園整備事業、新規。子ども支援コーディネーター配置事業、新規。出産、子育て応援事業、新規。障害者就労支援センター設置事業、新規。ピックアップ、出産、子育て応援事業。問い、事業内容は、答え、伴走型相談支援及び出産、子育て応援ギフトの給付を行う。応援ギフトについては、妊娠届出後及び出生届出後に5万円のプリペイド式ギフトカードを交付予定。問い、財源は、答え、国の制度を利用し、国3分の2、府6分の1、市6分の1の負担割合で実施する。1億3976万円。にぎわいのあるまちづくり。JR 阪和線、篠田駅前整備事業。南部地域等移住定住支援事業。牧尾中学校区。AI オンデマンド交通運行事業新規。連携、協働と安全、安心のまちづくり。小学校体育館等空調設備整備事業。仙北高速鉄道、泉中央駅、ホームドア設置補助事業、新規。消防本部、消防署、移転、建て替え事業。地域、避難計画、作成事業、新規。その他、富谷中学校区等、まちづくり推進事業。庁舎、第一分館。旧、市立病院、南館跡地、改修事業。DX 推進事業、拡充。予算額の表があります。会計別の区分と予算額、前年度比が記載されています。この順で読みます。予算額、総額約1281億円、1.0% 増えています。区分、一般会計区分、予算額約731億円、1.2% 増えています。特別会計区分、予算額約405億1280万円、0.4% 減っています。企業会計区分、予算額約145億3343万円、3.8% 増えています。特別会計説明、国民健康保険、公共用地先行取得、介護保険、後期高齢者医療事業。企業会計説明、水道、公共下水道、公共浄化槽、病院事業、説明終わり。主な質問項目、人事、給与制度改革の評価方法等について。庁舎第一分館の利用について、AI オンデマンド交通運行計画について、ブルーミントン市交換学生派遣事業について、避難行動要支援者支援の災害時の対応は、障害者自立支援の加齢性難聴への対応、ノーコード・ローコード導入活用について、18歳以下へのインフルエンザ予防接種助成。北篠田駅前整備事業について。仮称富谷学園整備事業について。学校給食費の無償化について。予算討論。一般会計。賛成。1、教育、障害学習環境の充実。仮称牧尾学園の令和7年度開校に向け、新体育館を完成させ、新校舎整備に着手。仮称、富谷学園では、令和9年開校に向け、 設計・工事を一体的に行うデザインビルド事業者を選定し、設計に着手しようとしている。また、授業外の取り組みである泉希望塾では、AI ドリルの活用を推進するとともに、定員を約2倍にし、制度を再構築。授業改善の取り組みとしては、引き続き、リーディングスキルテストの結果を活用し、読解力の向上に取り組むとのこと。2. 出産・子育て環境の充実。医療的ケア機能を備えた民間保育施設の誘致のほか、令和9年度開園を目指し、教育センター等跡地への公立の幼保連携型認定子ども園の基本計画を策定。また、伴走型相談支援及び出産・子育て応援ギフトの給付を実施。3. 健康・福祉施策の充実。障害者就労支援センターを開設し、オーダーメイド型の支援に取り組む。4. にぎわいのあるまちづくり。北篠田駅周辺の整備や、ララポート周辺の交通渋滞解消に向けた、歩みの3丁目南交差点の道路改良の実施。また、南部地域では、人口増加に向けたまちづくりを推進し、牧尾中学校区では、オレンジバスの代替手段として、新たに AI オンデマンド交通を導入。5. 連携・協働と安全・安心のまちづくり。小学校体育館等空調の整備や、泉中央駅の落下防止用ホームドア設置、消防本部等移転・建て替え工事の実施。イラスト説明をします。新消防本部消防署、令和6年12月開庁予定、府中町4丁目移転建て替えのイラストがあります。説明終わり。さらに、大規模災害に備える地域避難計画を2つの中学校区で作成。その他様々な分野で施策の充実が図られており、一定評価できる。泉総括プランを着実に進めるとともに、成果や中長期的な視点を重視した施策の検証を適切に行い、スクラップ&ビルドや積極的な民間活用、財源確保に努め、持続可能な行財政運営に取り組んでいただきたい。反対1、人事・給与制度改革は、役職によって給与に大きな差があり、さらに住宅手当の問題は、頑張る職員が報われる給与体制と全く関係がない。制度全体の見直しが必要。2、保育所や学校給食、プール等の民営化は、公的な責任を放棄するだけでなく、民間の要望に沿った運営しかできなくなる。3、マイナンバーカードは自治体が保有する個人情報を一元化し、企業の儲けにつなげることになる。また、多額の費用をかけて、どのように活用していくつもりなのか。4、人権文化センターの総合生活相談は、同和行政の名残である。特別会計、国民健康保険事業、反対、今年度は、料金値上げなどがないが、大幅な値上げが予想される。付加統一料金は実施すべきでない。企業会計、公共下水道事業、反対、調整区域には下水道敷設の義務はない。現在の厳しい財政状況では、市街化調整区域への公共下水道の敷設ではなく、子育て施策等への予算の配当を。注目議案、どうする水道事業広域化。大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について、人口減少等に伴う給水収益の減少や技術継承問題等、水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中、本市では水道施設の計画的な更新や料金上昇の抑制、 運営基盤の強化を目的に、大阪広域水道企業団との統合、水業事業広域化について協議を行ってきました。今定例会では、令和6年4月の統合に向け、大阪広域水道企業団との統合についての議案が提出され、統合のメリットやデメリット、また市への影響などについて、様々な質疑、意見が交わされました。こんな質問がありました。問い、福祉減免制度はどうなるのか。答え、老朽管更新の対応において、その原資となる給水収益の減少状況を踏まえると、負担の適正化を図る必要性があることから、統合に関わらず、福祉減免制度の廃止はやむを得ないと考える。周知期間として3年間の経過措置期間を設け、令和8年度末に廃止する。問い、企業団において議席を確保することはできるのか。答え、1団体1議席について協議中であり、現時点の制度では議席確保の保証はない。問い、統合後に和泉市に事業を戻すことは可能か。答え、企業団規約の共同処理する事務から和泉市を削除する議決を42市町村で得ることができれば可能である。水道事業広域化についてのメリット・デメリット、賛成議員の意見、反対議員の意見が4つの枠に分けて図で表されています。順に読みます。メリット、府補助金が約14億5000万円活用でき、将来の料金値上げの抑制が可能。また総務系職員を技術職員に置き換えることで、職員の総数を変えずに技術職員を増やすことが可能になるなど、技術継承問題が解消でき、老朽管や施設の更新をより推進することで、将来にわたって安全安心な水道水の供給が可能に。デメリット、水道料金の改定、施設の更新計画、財産処分等を企業団議会で決定するため、本市議会の決定権がなくなる。企業団議会の定数が1団体、1議席の保証がない。賛成11人。最適配置案の実現による事業費の縮減や府補助金の活用等により、水道料金の値上げ抑制や技術継承問題の解消、安定的な人材確保等ができ、より安全安心な水道水の供給が可能。また本市のほか、比較的事業規模の大きい団体が統合するため、府域一水道への大きな推進力になる。反対12人。人口規模の多い自治体の加入が少なく、府域一水道の見通しが立っていない現状での統合は、すでに統合している経営基盤の弱い他の自治体の水道事業を本市市民の水道料金で支えていかなくてはならず、時期尚早である。値上げの抑制はわずか1年程度、統合後の職員配置も不透明。現状では市や議会の意見が反映される保証はなく、さらには福祉減免制度が廃止されることからも統合には反対である。この議案は否決されました。図説明終わり。会議の結果、3月定例会、全員賛成で可決通した議案、議員提出議案、和泉市議会の個人情報の保護に関する条例制定について、議員提出議案、妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書、その他議案29件を全員賛成で可決しました。賛否が分かれた議案、可決。令和5年度和泉市当初予算、一般会計、国民健康保険、公共下水道。否決。大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について、請願2件を賛成少数で不採択しました。一般質問、議案以外の 姿勢全般に関する質問を一般質問と言います。今定例会で行われた質問の一部をご紹介します。マイナンバーカードの普及促進についてその他。公明党松下博之。問い、マイナンバーカードの申請者数及び交付率は。答え、令和5年2月末時点で申請者数は134,483人、交付率は 67.1%。 問い、交付促進に向けた取り組みは。答え、各町会自治会での出張申請受付の実施や桃山学院大学学園祭でのブースの設置等により交付機会の拡充に努めた。問い、市民がよく利用するマイナンバーカードを利用した行政サービスは何か。答え、コンビニ交付サービスである。このサービスは早朝から深夜まで各種証明書を窓口より100円安く全国で発行可能。問い、健康保険証はどうなるのか。答え、令和6年秋頃に健康保険証の廃止を目指すと政府の方針が示されている。廃止後のマイナンバーカードの紛失や未取得の場合等の対応については、新たに資格確認書を交付し、医療機関を受診していただくことなどが検討されている。問い、新型コロナワクチン接種を5月より65歳以上のものや重症化リスクの高いもの、医療機関や高齢者施設等の従事者に、9月より5歳以上のすべてのものに1回実施するとのことだが、65歳以上のものと基礎疾患を有するものだけに努力義務が適用される理由は。答え、感染した場合に重症化リスクの高いものへは引き続き努力義務が適用されている。一般廃棄物処理について仙北環境を含む明誠会松本俊博。問い、ゴミ焼却炉の寿命は何年か。答え、一般的に20年から30年と言われている。意見、現在の焼却炉は建設から約20年経過して時点で、10年間の延命化のための基幹的改良工事を28億円かけて行っている。しかも30年で廃炉するとの基本構想まで計画されている。建設費228億円と、延命化合わせて256億円。市民の税金で建設された施設をたった30年で廃炉にするなど、元仙北環境職員として全く考えられない。全国には40年経っても正常に稼働している焼却炉がたくさんある。どれだけ金持ちの地方自治体なのか。無駄遣いも甚だしい。問い、仙北クリーンセンター、整備基本構想の将来計画で高石市臨海部を示唆しているような記載があるが、南海トラフ大地震が30年以内に 70から80% の確率で発生すると言われており、臨海部は津波や液状化の被害から道路の寸断などが予測されている。そんな場所へ復興に一番必要な焼却炉を300億円もの費用をかけて建設するなど考える余地もない。このことについて基本構想検討会議で提案しているのか。答え、災害時の危険性並びに防災対策の必要性について検討会議で問題提起している。意見、有事の際津波の影響を受けて使い物にならない施設を建設するための市民の税金など和泉市には1円もない。認知症施策について、公明党、石原秀子。問い、認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会を目指す、共生の観点から実施している取り組みは。答え、取り組みの一つとして、認知症サポーター養成講座を実施している。また、サポーターのうち、希望者にステップアップ講座の受講、及び、認知症パートナーとして登録をしていただき、認知症の方と地域で共に生きるチームオレンジの立ち上げに向けて働きかけを行っている。問い、 認知症になることを遅らせる、認知症の進行を緩やかにする予防の取り組みは、答え、65歳以上の高齢者を対象に、運動機能向上、生活習慣改善、認知症機能向上の3つの教室を短期集中で開催している。問い、認知症施策の考え方は、答え、認知症機能強化型地域支援センターを中心に、チームオレンジの立ち上げを進め、認知症の人が尊厳と希望を持って安心して暮らせる地域づくりを目指していきたい。要望、自分や他の人で気になることがあれば、何でも相談できる身近な存在として、地域包括支援センターを知ってもらう取り組みが必要。行政による支援だけではなく、地域の理解、協力をいただきながら、認知症の人も家族も安心して暮らし続けられるよう、共生と予防の取り組みを進めていただきたい。子どもたちが安心安全に成長できる環境づくりについて、殺技会森久幸。問い、子どもたちを犯罪被害から守るために、警察、教育委員会、学校、保護者、地域で取り組んでいることはあるか。答え、認知した事案に応じ、警察へ巡回パトロールを依頼するとともに、教育委員会では、スクールガードリーダーによる重点巡回などを、各学校では、全校集会等での注意喚起や登下校指導を実施している。未然防止としては、少年サポートセンターや、泉警察署による非行防止、犯罪被害防止教室の実施、SNS 等を介した犯罪被害防止のため、携帯電話事業者等を招聘しての出前授業などに取り組んでいる。加えて、保護者、地域による夜間巡回活動も実施されている。問い、熊取町では平成15年に小学校4年生だった吉川由里さんが行方不明になった事件をきっかけに、すべての小学校4年生に CAP という授業を実施している。CAP とは、答え、子どもたちが様々な形態の暴力から自分の心と体を守るための予防教育で、安心、自信、自由の3つの大切な権利があることを伝えるとともに、この権利が脅かされそうになった時に何ができるかを伝え、考える人権教育プログラムである。要望、熊取町での事件は、和泉市においても他人事ではなく、対策、対応の手を緩めてはいけない。子どもたちが安心、安全に成長できる環境づくりに終わりはない。芦部保育園民営化と医療的ケア児受け入れ、日本共産党早乙女実。問い、芦部保育園民営化後の認定こども園では、医療的ケア、具体例は、人工呼吸器による呼吸管理、酸素療法管理、痰の吸引、経管栄養注入、導尿等の必要な児童を受け入れるとのことだが、これまでの取り組みは、答え、令和2年度及び令和3年度に芦部保育園と北松尾保育園に、令和4年度に北松尾保育園に医療的ケア児を受け入れ、それぞれ看護師1名を加配した。問い、認定こども園で受け入れる医療的ケアの種類と受け入れ人数は、答え、医師から集団生活が可能という診断を受けている児童については、基本的に種類を限定せず、10人程度受け入れる予定。問い、受け入れ体制で、障害児通所支援事業所を併設するとのことだが、認定こども園と同じ事業者の運営化。また、障害児通所支援事業所の定員は何人か。答え、基本的には認定こども園と同一の事業者を想定し、連携運営が可能な場合は別の事業者も認める予定。定員については最低限認定こども園の医療的ケア児の人数10人以上の確保が必要と考える。問い、看護師や保育士数も当然10人以上必要になると思うが、事業者選定はどのように行うのか。 答え、プロポーザル方式での選考を予定。要望、課題も多く慎重な対応を要望する。街角デイハウスについて、向井派小林雅子。問い、街角デイハウスを運営している各施設の令和3年度の利用者数と補助金額は。答え、無群派ハウスは1527人、270万円、トンポチャンスマダンは1161人、280万円、杉の子は1489人、280万円、心の家は1516人で280万円、この指止まれは1464人で270万円、絆は1802人で270万円、ポケットパーク翼は2767人で270万円である。問い、利用者アンケートを実施したとのことだが、それは何回目か。また、その目的と回答率は。現在、通所していない方にアンケートが送付されたと情報を得たが、事実か。答え、初めての実施であり、今後の参考とするために、利用者の満足度やコロナ禍での影響、施設側の対応について、利用者169名に実施、回答率は 63.3% であった。また、アンケートは令和4年8月から10月の施設利用者に対し送付している。問い、9月議会である施設について取り上げた。その施設の実態調査の結果は。答え、10月から訪問時の記録をすべて取り、全施設とも事前連絡せず訪問している。不正受給のリスクを減らすべく、PDCA を回しているのかどうか、今、胸を張って答弁できる状態になっていないため、再び精査して、場を変えて改めて再検討したい。一人一台端末、利用状況の学校間格差、市民未来の会、谷上昇。問い、教育委員会は、一人一台端末の利用状況の学校間の格差を把握しているのか。答え、授業における活用頻度、家庭に持ち帰る頻度に差があることは把握している。問い、学級、学年閉鎖時に、一人一台端末を持ち帰らせ、オンラインで対応を実施した学校はあるか。答え、閉鎖した29校のうち、オンライン等で対応を行った学校は23校である。問い、学校間の格差を解消する責任者は誰か。答え、教育委員会の責務として改善を図っていく。要望、市長の令和5年度市政運営方針に、学力向上を目的とする教育改革が挙げられているが、まずは、教育の機会均等を守る必要がある。現在のままでは、再び突然学校が休業せざるを得ない場合、和泉市の子どもたちの学びが止まってしまう。経験したことを活かせない。そんな行政でいいのか。行政は、事業を計画、遂行する際、和泉市輝く子どもを育む教育の街条例の理念を常に持ち合わせ、一部の子どもたちが不利益を受けたり、悲しんだりすることのないように、子どもファーストで考えていただきたい。最後に、今回一般質問をするにあたり、ご意見をいただいた、たくさんの保護者や教員にお礼を申し上げる。本市における、官民連携 PFI について、大阪維新の会、飯坂光則。問い、民間に任せるところは民間に任せることが必要との考えから、PFI 手法での事業実施に賛同する。そこで、富焼中学校区の街づくりにおける PFI 事業の進捗と VFM、従来の手法と比べた事業費縮減率を問う。また、PFI は民間資金活用が前提となり、民間側に収益性がなければ成立しない。参加に前向きな企業は何者か。答え、アドバイザリー業務で 競争性が確保される最も効果的な事業スキームとなるよう検討中。VFM は民間事業者からの課題が解決できれば約 7.5% 期待されるが、未解決、また PFI に有効な参画表明には至っていないが、本事業に関心を示す事業者は複数あり、他の手法も含め最も効果のある実現可能な事業手法を選定する。意見、それは PFI が実現できないということではないのか。これまで PFI 検討中、PFI を基本にと聞かされてきた。議会軽視の感は否めない。問い、仮、多世代交流拠点施設の具体的な実施事業計画、また市営住宅と一括整備予定の仮、新旭公園の事業スキームは、答え、いずれの事業も基本計画を踏まえ、最も効果的なスキームとなるよう進める。要望、現状での基本計画では、中身のない箱物を作るだけになる。最善の事業スキームの見極めを求める。議案その後、市議会では、様々な事項について議論しています。今回は、令和4年6月定例会で議員提案した、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の防止に関する条例の制定後の取り組みをお知らせします。取り組み1、インターネットリテラシーの向上に向けた施策と市民啓発。1、啓発研修、命、愛、人権、市民の集い、年輪大学講座、職員研修。2、広報9月号、市ホームページ、デジタルサイネージ等による周知、啓発チラシの作成及び配布。3、インターネット上の誹謗中傷や偏見差別等について考える学習の実施について教職員へ周知し、学習教材を各学校へ送付。4、道徳授業や一人一台学習用端末を活用して教育活動を行う中で、必要に応じて外部人材を招聘し、インターネットリテラシーや情報モラル等について授業を実施。5、インターネット利用に起因するトラブルの指導について家庭へ周知。取り組み2、相談体制、被害者支援。1、相談窓口の設置、人権文化センター総合生活相談、インターネット人権相談。2、特定の個人、法人に対する人権侵害については内容に応じて削除要請や発信者開示請求手続き等についての助言や情報提供を行い、必要に応じて専門機関などを紹介する。次回定例会の案内、どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。6月定例会予定。6月の定例会のカレンダーを読みます。日付、曜日、時間、定例会の名前の順で読みます。6月5日月曜日13時議会運営委員会。6月12日月曜日10時本会議。提案説明等。6月15日木曜日、10時、厚生文教委員会。6月16日、金曜日、10時、都市環境委員会。6月19日、月曜日、10時、総務企画委員会。6月21日、水曜日、13時、議会運営委員会。6月27日、火曜日から、6月29日木曜日10時本会議一般質問。6月30日金曜日10時本会議採決等。カレンダー説明終わり。表紙写真募集中。市議会だよりの表紙写真を募集しています。市議会ホームページより応募してください。応募締め切り 令和5年6月15日。これで市議会だより第102号は終了いたしました。